2020年7月21日事業の進め音声版その第1章第5節問題意識です。常々自分で何かをしようと思う人のその一番最初の思い立ち動機には3つのタイプがあるんじゃないかということをお話ししています。その一つ目は内省型、時に内観型とも言いますけれども、自分の胸の内を顧みるという意味といえばいいでしょうか。自分自身の内側を見て、何か自分はどう生きていこうかという自分に問いかけるタイプですね。それが内省型で、二つ目が外向型、外に向くということです。自分以外の外の世界に何か問題を見出して、自分の問題として何かもっと自分に何かできることはないかとこう考えていく、それが外向型で、三つ目が承継型。これは起業している人を見て、まあ、憧れてという言えばいいでしょうか。何か羨ましく思い、よく見えて、何か憧れて自分も起業したいと思う、まあ、タイプ。大体、まあ、この3つのタイプに分けられるんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、仕事でもよくそういうふうにお話ししています。で、先にお話しすると、この3つ目の承継型っていうのはおそらく続いていかないですね。まあ、何か本当に自分のやりたいことを、まあ、これは絶対必要だと思って始めたとしても、まあ、自分以外の人々が同じように自分と同じように考えるということはありませんし、いろんな社会の環境が自分のコントロールできないことで満ちていますから、まあ、今回のコロナがその最たるものですけれども、まあ、そういう中でそれでもその自分のこうしていこうという、こう思いなりをやっぱりこう貫くというか、まあ、ハードルがあってもそれを乗り越える、まあ、ハードルはつきものですけれども、それを乗り越えさせるパワーっていうのは、何か自分の本当にこう考えていること、これおかしいんじゃないか、だからこれを何とかしたいという自分自身の問題意識から生まれた何か活動のテーマ、そういうものがこう強いものがない限りは、やはりハードルを乗り越えさせることはできませんので、まあ、憧れだけでということではなかなか難しい。ですから、まあ、承継型は長い続きはしないとよくお話ししていますし、まあ、それは間違いないんじゃないかなと思います。で、まあ、自分ならではのこの事業、自分ならではの仕事とライフスタイルで言えば、まあ、一番タイプとしては内省型が最たるものではないかなと思いますね。まあ、何度もよく引用しているゴーギャンの絵のタイトルをなぞらえて、まあ、私は何者か、私はどこへ行くのかというようなことを自分自身に問いながら、そこでこう自分への問題意識といいますかね、自分への問題意識から、まあ、外の世界でその自分自身の果たせる役割は何なんだろうかというふうに考えて、その自分のできることを、まあ、考えていく、実践していくということですね。またそれが一番、まあ、事業の動機としては一番強いのではないかなと思います。で、あと外交型、まあ、よくこう事例として挙げさせていただいているのはビッグイシューですね。ビッグイシューを立ち上げた方のお話を直接お聞きしたことがあるんですけれど、まあ、バブル崩壊の後のそのちょっと混沌とした日本の社会、 で本当にこれが日本かと思うぐらいそのホームレスの人が街中の至るところで目についた時期がありました。まあ、1995年からそうですね2000年にかけてぐらいはまあ本当に梅田とかもいろんなところビルの本当にそのシャッターの降りたあのの玄関の前でとかよく目にしましたね。でまあ私自身もそういう光景を見ながらああと思ったわけですけれども、そのああと思うだけではなくって、これはなんとかしなければと自分に何かできることはないかと考えたのがあのビッグイシューの、 あの創設された方ですね、日本で。で何とかしなければとこう一生懸命いろいろあの奔走して、でイギリスにその、まあ、ビッグイシューのその一つのモデルがあって、まあ、それを日本に持ってきたという形ではありますけれども、で、まあ、日本で始められた起業されたということですね。もともとはあの別な事業をされてた方ではありますけれども、ですから本当に外の世界に何か問題を見出して、で自分の問題として何かこう解決策を考えていく、まあ、外交型、まあ、あのやはりその自分で何かをしていって続けていくといえば、まあ、大体この2つではないかなと思いますね。ずいぶん前ですけれども弁護士の中坊さん、もう亡くなられましたけれども、中坊浩平さんがテレビ の、 あのインタビューに答えてる番組をちょうど見てた時に、中坊さんがこういうふうにお話しされたんですね。まあ、あの企業のずいぶん法律関係の顧問をたくさんされてた方ですけれども、まあ、そういう長い経験の中からその自分なりに、まあ、経営者には2つのタイプがあるんじゃないかなと思ったと言われるんですね。でそれは一つは着手先行型で、もう一つが理念先行型。着手先行型っていうのは、まあ、その時流行ってるものにすぐこう手を出してやっていくタイプで、理念先行型はその自分の思うところを何かこう自分なりのテーマといいますかね、そういうものをあの、まあ、哲学、理念、ポリシー、そういうものがあって始められた経営者で、中坊さん曰くこの2つのタイプなんだけれども、結局のところあの生き残るのは理念先行型と言われるんですね。で着手先行型は歴史の批判に耐えられないっていうふうに言われたんです。こういうふうに表現されたんですね。まあ、時間が経ってみると結局、まあ、あの要するに、まあ、流行ももちろん廃れますし、自分自身の何か強い思いはなくて、その時々の、まあ、ちょっと、まあ、場当たり的と言いますかね、まあ、そういうことになっていくと、もうどんどんどんどん何かこう新しいことをやっていかないといけない。まあ、あの高度経済成長のような時だったら、まあ、それでもなんとかいくのかもわからないですけど、まあ、そういう時代でもなくなって、で結局のところ、まあ、時代社会の変化がどう変わろうとやっぱり残っていくのはあの理念先行型ということなんだろうと思いますね。ですから、まあ、その話を聞いた時になんかこう、まあ、あの私自身も考えていることに相通ずるなというふうなことがあって、まあ、ここでも特にやっぱりお伝えしたいのはやっぱり自分自身の何らかの問題意識で、問題意識の先にやっぱりテーマが出てきますの で、 で自分ならではの問題意識っていうのはおのずと自分ならではのテーマということにつながっていきますので、でその先に自分ならではの仕事ということになっていきますから、本当にこの問題意識、自分ならではの問題意識っていうのはすごく大きな一番の、まあ、核になるところではないかなと思います。ですから、まあ、本当にその自分ならでの問題意識を大切にして、 まあすぐには本当に、まあ、日の目は見ないかもわからないけれども、まあ、それがまたひいては長く続いていく、まあ、続いていくっていうことは誰かのためにもなっていくということですから、その問題意識というものを大切に事業、自分ならではの仕事とライフスタイルを全うしていただきたいなというか、まあ、それがあればこそ自分ならではの仕事とライフスタイルも全うできるんではないでしょうかということで、この第1章の第5節問題意識というところで挙げさせていただきました。2020年7月21日、以上です。